坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。はい、皆さんこんにちは、カフェ2066、プラスドット K の代表を務めております、香川和之です、皆さんこんにちは、それでは今回からまた新しいお客さんが、登場です、さて今回からご来店いただいている方はどなた様でしょうか。
皆さんこんにちは、林信之です。
よろしくお願いします、林さん。
よろしくお願いします。
ようこそカフェ2066へ。今日は本当にありがとうございます。
今日ありがとうございます。
それでは、多分、ここに、まあ、聞きに来られている方の、大半の方は、もうしっかり林さんのこと知ってあるかなと思うんですけど、もしかしたら一部の方ご存じないかもしれないんで、林さんの自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
わかりました。林信之と申します。ですね、肩書きというとですね、一応フリーランスの、IT 系のジャーナリスト、そしてコンサルタントという形で、仕事をしております。まあ、どういった形で活動しているかというとですね、まあ、主にコンピューター系の IT 系のですね、ウェブのニュース媒体、それから新聞、雑誌、そういったところにですね、記事を書いているのが、まあ、本来の職業だったんですけれども、最近はですね、まあ、iPhone が発売されてから、iPhone 関係の本を執筆したのがきっかけにですね、結構講演活動が増えていまして、最近はですね、ほとんど週に1回から、まあ、1週間から2週間の間に、まあ、1、2本ぐらいのペースで、講演活動をしております。あとはですね、まあ、Mac を使ってらっしゃる方の間では、Microsoft さんのウェブサイトで、Microsoft の Windows ではなく、Mac 関係の連載、Apple 財という連載を書いているということでも、少し知られています。まあ、IT 系のジャーナリストということで、パソコン関係の記事を書くことが多いんですけども、実際にはデザインですとか、なんでしょうね、モダンアート、そういったものにも興味があります。ということでいいでしょうか。
はい。ありがとうございます、林さん。
ちょっと長めですか。
いい、もう今のでいいです。もうこのまま行っちゃいましょうか。
そうですね。じゃあこのまま行っちゃいましょう。
林さん、今日は本当にありがとうございます。
はい。
いい今日でお話しするのは、実は2回目ですもんね。
まあ、いろいろ Twitter とかメールとかでもやりとりはしてましたけども。
そうですね。しかも1回目は、本当に、10月の15日の Mac in Zoo でしたっけね。
まあ、Mac Zoo ですね。そうですね。あの時は、申し訳ないことを。してしまいました。ちょうどね、Mac Zoo という大塚商会さんのイベントでがあって、はい、そこで講演した後にお会いしたんですけれども、ちょうどその日に Apple の説明会がですね、突然前日に入ってしまって、講演が終わったら、すぐに、もう、30分後の新幹線に乗らなきゃいけないということで、皆様にろくに、挨拶もできないまま、会場を後にしてしまったっていうのがあったんですけども、ちょっと慌ただしい感じだったんですけどね、前回は。
あ、いえいえ、あれですよね、あの時って、まあ、今ここからお話しするのってブログで書いてあげたことをちょっと聞きたいんですけど、右肩は今故障されてるってことで、
そうですね。
してるんですけど、あの時も故障されてたんですか？
それで言うともう実は3、4年ぐらい前からですね、ちょっと右肩たまに上がれなくなる時あったんですよ。
はい。
まあ、これが四十肩っていうものだろうと思ってですね、
はい。
大抵こう治療じゃないですけど、こうなんでしょう、指圧ですとかそういったマッサージのところに行くと、まあ、四十肩で、半年とか一年ぐらいすると治るよっていうふうにやってたんですね、はい。ずっとその半年か一年後を待っていたんですけど、なかなかその前に2、3年が経ってしまってですね。で、先月、今11月、10月だから、の、なんかある日にですね、もう本当にもう右腕が全然上がらなくなってしまって、 これはなんか本当かなり深刻な問題かもしれないと思ってですね、病院に行ったらどうも肩のですね、この関節のところに石灰の塊が2つほどあって、
あ、そうですか。
でそれで、まあ、なんかそういったあのことをたまに、なんか女性の方がよくそういうふうになるとかっていうのを書いて、なんかブログにコメントいただきましたね。
あ、そうですか。いや、もう今痛みの方自体は大丈夫ですか？
今はたまにですね、あの痛い日があるんですけど、今日は全然大丈夫ですね。
あ、よかったです。本当に林さんと連絡取る時もすごくそこが気になって、なんか記事では文字打つのも辛いっていうことを書かれてたんで。
そうですね、もう全然あの腕が上がらなかったので、こう、でもその時もちょうどちょっといくつか原木を書いてたんで、これ、ね、椅子の上にキーボード、あのワイヤレスキーボードを置いて、その股の間にキーボードを挟んでこう打ってるっていう、
はいはいはい、
テーブルの上に上げることはできないんですよ、痛くて。
あ、はいはい。
なんで、なんでしょう、股の間に挟んで、こう、原稿書くとか、そういうことをやってました、
ね。ああ、はいはいはい。じゃあ、本当に椅子に座って、手だらーんとしてる状態でキーボード打ってるっていう。
そうですね。
そういう感じですか。いやそういう状態で本当にありがとうございました。ご連絡いただきまして。もう、本当にじゃあ、もう、ここに現れていただいてるだけでも、本当に感謝です。僕からしたら、もう本当に。
いいですね、
本当に本当に今日はもうよろしくお願いします。
はい、
はい、それではですね、まあ今日で2回目で、しかも本格的にお話をするのが今日初めてみたいな感じなんですが、まずはこのカフェ2066の行事と言ったら変な感じなんですけど、まずは過去からお聞きしようということで、林さんの過去からお聞きしたいんですが、どの辺から聞こうかなっていうところがあるんですが、今日やっぱりお聞きしたいのっていうのは、今僕にとって林さんっていうのがすごく直感力にあふれた文章を書かれる方だなっていう、
そうですか、ありがとうございます。
印象があるんですよ。はい、本当にそういう印象があるんで、そういう林さんがなぜこう、なぜというのはおかしいですね。どういうふうな経験をされてきたんだろうなというところからお伺いしたくて、まず最初なんですけど、林さんは、まあ、高校生ぐらいからお聞きしたいですかね。あれですかね、高校生ぐらいからもう物書きで行こうとか、その、コンサルタントをやろうとかいう感じで、来られてたっていうんですかね。
そうですね。まあ、特にその高校生の時にそれをどれが意識したかったかっていうと、まあ、あんまり思い出せないんですけれども、
はい。
なんでしょうね。まあ、その僕が中学の時ですね、1978年とか9年とかそれぐらいになるんですけれども、
はい。
まあ、その頃はちょうどパソコンの黎明期で日本が。
ああ、はい。
なんでしょうね。まあ、8ビットパソコン、はい、なんでしょう。アップル2っていうのを出してまして。
はい。
まだ Mac が出てくる前ですよね。
はい。
で、日本ですと PC8001 とか、そういったパソコンが出てたんですけど、その時に、
はい。
たまたまこう、電気屋さんで見つけた ASCII っていう、まあ、雑誌があって。
ああ、はい。
で、その ASCII がですね、それこそ、今、Microsoft、日本法人を立ち上げられた古川さんですが、そういった人も多分、書いてた時期だと思うんですけども、
そうですね。
はい。そういった記事をこう読んでですね、で、はい、まあ、やっぱりパソコンとかこう未来の世の中ってどういう風になるんだろうというのはすごい興味があって、でそのアスキーを読むとですね、こう結構文化的なこう今から10年後のコンピューターこんな風になるとかっていうことがですね、いろいろ書かれていて、それをこう見てこう夢を膨らましている部分があって、でそのすごいアスキーという雑誌とかにはまあ興味を持ったというか、ちょっと一回訪問してみたいなみたいなこともずっと思ってたんだね。
ああ、そうなんですか。
で、まあ、実際、何回かアスキーの方、はい、高校生の時だったかな、はい、遊びに行ったりしたこともありましたし。
あ、そうなんですか。
で、それから、まあ、ちょうどその80年代ぐらいからですね、はい、例えば、日経パソコンですとか、そういったパソコン雑誌がちょうど増え始めていた時期でもあって。
あ、日経パソコンでその時期から出てたんですか。
多分80年とか81、2年ぐらいに創刊なんじゃないですか。ちょっと今、詳しいことわからないですけども。
そうなんですか。ほー。あ、すいません、腰折って。はい。
で、 多分僕が書いた文章がですね、一番最初に雑誌に載ったのは、
はい、
ログインっていう雑誌のなんか読者コーナーに載ったのが先か、あるいは日経パソコンっていう雑誌のその読者コーナーにですね、
はい、
昔アスキーが MSX っていうパソコンの共通規格を作ったんですよ、マイクロソフトさんと一緒に、
はい、
こう MSX っていう規格を作って、それで世界中のパソコンメーカーでそれに合ったパソコンを作りましょうという規格を作っていて、
はいはい、
それができた時に、この MSX はすごい革新的な出来事だ、でこれによってこうね、これまであの結構NEC が、まあちょっと、群を抜いていたと、パソコン市場が全部同じスタートラインになって、ここからまた新しい革新が起きるみたいなことをですね、
はい、
文章を書いたら、それが、日経パソコンの読者コーナーに載ったっていうのが多分、一番最初のその雑誌に載った記事なんじゃないかなって思ってるんですけどね。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。へぇー、もうすごい嬉しかったんですか、やっぱりそれって。
そうですね。まあ、そうですね。まあ、覚えてるぐらいなんで、嬉しかったこと
で。あ、そうですか。もうそれって今でも残されてるんですか？
いや、全然物の管理悪いんで多分どっか行っちゃっても、もしかしたらどっか残ってるかもしれないですけど。
あ、そうですか。で、それは結構、やっぱり、あれですか、今につながる大きなきっかけになってるんですか？
まあでも、そうですね。まあ、つながってるかもしれないですけど、まあ、本格的に、こういろいろ動き始めて、こっちのその物を書いてるとかっていうジャーナリズム的、IT ジャーナリストっていう形の活動を始めるのはですね、90年頃でして、
はい、ま
あ、ちょうど87年だか80年頃に、はい、アメリカの大学に僕は留学をしまして。
あ、大学がアメリカだったんですか？
ええ、そうなんですね。で、そのアメリカの大学にずっと行って、まあそれでアメリカの大学に行ったことによってですね、ようやく Mac を買ったっていうこともあるんですけども、ていうのは当時、日本って Mac がすごい高かったんですよね。
ですよね。
まあ、Apple 2もですね、1台100万円とか平気でしてたんですよ。
はいはいはい。
その Mac が、アメリカに行くとですね、はい、まあ、3000ドルぐらい、
はい、で、はいはい、
で、かなり安くなっていて、しかも学生価格で買うと、Apple ってすごい教育市場に力を入れてたんで、
はい、
6割ぐらいの値段で買える、だから4割引きぐらいで買えたんですよね。
ほうほうほうほうほうほう。じゃあかなり安いですよね、当時でも。
で僕が一番最初に買ったのはマッキントッシュ SE という、Mac の白黒のパソコンで。
はいはい。
で、それに、プリンターとマイクロソフトワードをつけて、
はい、
2500ドルぐらいだったかな。
はーはーはーはーはーはーはーはーはー。ほー、でも当時の、あれでしょ、まあ当時学生やられてたんで、大きい買い物だったでしょ。
そうですね。そこはちょっと、スネをかじってしまったところあるんですけども。
あ、そうですか。はあ、はあ、は
あ。一応、留学生のビザだと、こう、アルバイトとかもそういうのできないんですよ。就労とかってできない。ちょっとそこは、
そうですか。ああ、はいはいはいはい。で、現地で、じゃあ、マッキントッシュ SE を購入して。
そうですね。それが一番最初の、Mac でしたね。買ったのは。
あ、その前に。Mac が最初、ごめんなさい。最初の Mac がマッキントッシュ SE で、最初のパソコンは？
最初のパソコンはですね、PC8000 というパソコンですね。
懐かしいですね。
ええ、
あ、そうですか。PC8000 だったら、じゃあ80年ぐらい、80年か81年ぐらいですね。
PC8000 が発売されたのは1979年で。
あ、79年ですか。
そうですね。で、僕が買ったのはですね、はい、一番最初に出た PC8000 は、ベーシックのバージョンが 1.0 だったんですけど、僕はこう、バージョンが 1.1 になった PC8000 だったので、80年だと思いますね。
ああ、はいはいはいはいはい。あ、そうですか。で、パソコンは、その8000をずっと長い間使われてたんですか？
そうですね。かなり長いこと使ってましたね、あれは。で、その後に、僕が買った翌年ぐらいに、PC、その8000の後に、はい、弟分の6000ってグラフィックとかサウンドが崩れてるのができて、
はいはい、
すぐに買ってですね。
はい、
その PC8801 も買ったんですけど、
はい、
PC9801 は全然使ってなくて。
はいはい。
で、まあ、世の中のね、体制はこう、当時、まあ、OS が、はい、MS-DOS っていうのと CPM っていうのが2つこうあってですね。
ええええ。
なんか MS-DOS よりかもなんか CPM の方が好きだったってことがあって。
おぉ、MS ですね。
ダメだろうということで、まあ、先駆の面がなかったんですね。それで、まあ、CPM とか OS9 っていうのは、まあ、そっちの方が好きだったんで、
はいはいはい、
まあ、うちは嫌いだって言って、こう、わざと避けてたところがあって。
ちなみに OS9 っていうのは、MacOS9 とは違う方の OS9 ですよね。
あ、違いますね。
ですよね。僕も最近知ったんですけど。
そうなんですよ。
ですよね。はぁ、ね。いやー、渋いですね。
そうですね。
や、この間、実は、山村さんにも出ていただいたんですよ。
ええ。
同じような話言ってありました。
そうですか。昔話ね、ちょっと、当時を知ってる人は楽しいけれどね、今の人はどうかっていうのはちょっとわかんないですけどね。
いや、僕ね、大好きなんです、その頃の話。実はね、その頃、パソコンが欲しくて欲しくて仕方なかったのに、結局、貧乏で手に入らなくて、その時に欲しかった、残像思念だけが残ってるというですか。
なるほど。
そういう気持ちだけが残ってて、すごいなんか未だにその頃の話をされると、おーって言っちゃうんですよね。
僕もね、当時その自分のパソコンを持つ前はですね、結構、はい、当時の秋葉原、まあ今の秋葉原とは全然違ったんですけども、
はい、
まあ、結構通ったりしましたよね。その本当に PC8 センチでいいのかとかっていうのをこう悩んでる時期も通いましたし、
はい、
PC8 センチを買った後もですね、
はい、
昔はこうあんまりソフトウェアとかってこう、
はい、
カセットテープに入れて売ってるところもあったんですけども、はい、雑誌にこうプログラミングリスト載ってたじゃないですか。
はいはい。
ああいったものはこう比較的にこう無料でやり取りしてる文化があって、
はい、
例えば NEC さんがこうビットインっていうショールームがあったんですけど、そこに行くとですね、
はいはいはい。
これ大阪にもあったんですか、ビットインって。
いや、大阪、僕はね、京都なんで、大阪は全然知らないんですけどね、ビットイン自体は知ってますよ。なんかで読んだんでしょうね、多分当時雑誌で。
でそこに行くと、こう、なんでしょう、PC8 センチとかのが置いてあるじゃないですか。
はいはい。
で、PC8 センチユーザーの人がですね、いっぱいテープが入った箱を持って座ってるんですよ。
は
い、でそれこういきなりその人たちの間で話が始まって、
は
い、どんなソフトのテープ持ってますかみたいな話が始まって、でいきなり、あ、じゃそれ僕持ってないんで、これと交換しましょうみたいな、こう、1対1の物々交換、ソフトの交換が始まるっていう、そういった文化がありましたね。
渋い。
いいですよね。
渋いです。いいですね。いや
パソコン通信なんかまだなかったんでね。
なかったですよね。あ、そうですか。いや、林さんのあれですよね。なんかこう、バックグラウンドって、カフェ文化があるなって感じてたんですよ。
そうですか。
すっごいカフェ文化がある人だってずっと思ってたんで。やっぱその時代のやっぱ空気がなんかこう、あれですね。カフェ文化を匂わせてるところがあるんですね、林さんの。
そうですか。まあ、わからないですけどね。
あ、そうですか。いやー、いい話聞かせてもらってますよ。すごい嬉しいです、僕今。あ、そうですかね。あれですよね。ちょっとまあ逆戻りしちゃったんですけど、じゃあ、8001と、で、6001、で、8801の3台を、使ってたんですか。
使ってましたね。
あ、そうですか。じゃあ、シャープとかには全然興味なかったんですか。
シャープは友達が持っていたんですけど、まあ、そこも、まあ、そのシャープのね、クリーン思想っていうあれもちょっと惹かれるところがあったんですけど、
ええ、
まあ、こう友達が、まあ、当時のライバルみたいな友達がですね、
ええ、
シャープ使っていたんで、じゃあ俺はもう PC 派みたいな形で、
ええ、
こう、やってたんで、もうそれはそれでいいかなっていう、なんでしょう。あまり、まあ、興味はあったけど、まあでもいいかな、もうずっとこうやっぱり NEC 用のこのソフトもいっぱい持っていたんで、
はいはいはい。
それ使ったっていうのもあったし、
はい。
いやだあと、まあ、当時どっちかというとこう自分でプログラミングとかっていう本も結構興味あったんで。
はい。
なんで、こう、今からなんだろう、このシャープで一からやり直せるか、まあ、これまで積み上げてきたこの NBASIC っていうね、NEC の BASIC で、
はい。
とか、あるいは、ね、マシン語とかそういうの使った方がいいかなとかっていうのがあって、
はい。
だから、あんまり、浮気はせずに NEC をメインで使ってましたね。
おー、そうなんですか。
でまあ、唯一、
はい、どうぞどうぞ。
でも唯一こう浮気をしたというか、まあ相変わらずこうね、ちょっと思いを抱いてたのが、やっぱり Mac とか Apple の方で。
あ、
で、
そうなんですか。ほうほうほう。
たまたまこう、まあ、なんでしょうね。
はい、
自分が通ったこう予備校の近くですとか、
はい、
あと、自分の家とですね、家の、あ、すみません。
いいです。
家の近くでですね、
に、そうですか、今。
ちょっと切りました。
ちょっと戻してもらっていいですか、話を。ごめんなさい。はい、すみません。
ですね。
はい。
どこら辺、まあでも、相変わらず、その、何でしょう、思いを抱いてたのが、
はい、
アップルとか、マッキントッシュの、方でして、
はい、はい。
で、それで、何でしょう、まあ、その自分が行ってた予備校ですとか、はい、あと、自宅の近くにもですね、キャノンさんが当時、ゼロワンショップという、
はい、はい。
まあ、やっぱり、なものがあって、
はい、
でそれで、あ、高校の仕掛けも一個あったのかな。で、それでこう、
はい、
いろんな、新宿お茶の水とかなんか、あとうちの近くとかのゼロワンショップに通いまくっててですね。
はい。
で、それでそこで結構 Mac を使ってるっていうのがありましたね。
あ、そこでじゃあ、 Mac を使ってたことは、じゃあ84年以降。
あ、そうですね。
ですか。ああ、そうですか。
で、こう、Mac 関係のイベントあると、こう、招待状とか送られてくるようになってですね。
はい。
で、なんでしょう、その、一回驚いたのが、日本でキャノンが主導で、ダイナマックっていう、日本語対応を作ったことがあったんですけども、
はいはいはい、
ダイナマックもですね、高校生だったんですけど、当時、
はい、
プレス向けの発表会の案内が、なんと僕のところに来て、
はあはあ、
なんかせっかくなんかすごそうな場所にの招待状が来たんで、
はあ、
一緒に来て、心の友達を誘ってですね、
はい、
学生服でなんか赤坂のそのアップルの近くなのかキャノンの近くなのかに行ったのを覚えてますね。で、こう行ったら、こういきなり会見場でですね、みんなこう、新聞記者の人たちがこう、なんでしょう、まあ、背広着て、
はい、
こうノートから手にですね、
はい、
アップルの発表を見てて、で、外のこの展示会場でもこうシャンパンとかグラスに入れて配ってて、
はいはい、
ちょっとなんかちょっとあれ違うなとかっていう雰囲気で、ちょっとさすがにあの勇気がなくて、
はい、
その、記者発表会の会場には入れなかったんですけども、
はい、
まあ外の、なんでしょう、その展示場のところで、
はい、
ダイナマックを、まあ、人より早く触ったっていうのは、ちょっとした思い出としてあるんですけども。
おー、そうなんですか。ダイナマックって、85
年ですかね。
5年ですか。あ、そうですか。へぇ、で、じゃあ、ごめんなさい、アップル自体に、を知ったのって、もうちょっとじゃあ、それより前になるんですかね。
あ、アップルを知ったのは、その PC アセージとか買うよりかも前ですね。78年とか9年ぐらいだと思います。
あ、その時点で知ってられたんですか。あ、
ええ。
じゃあ、そういうアップルの存在は知りつつ NEC で、で、高校生の頃に、そうやって、ゼロワンショップと、なんか関わ
る
日が生まれて、行かれたっていう。
ええ。
はあ、当時はじゃあ、そういう、あれですね。こう学生の人にも招待状とか出してたんですね。
いや、多分相当通ってたのかなとかって思うんですけどね。僕、こう一個これがすごいって思ったのを思うと、はい、結構そこに、なんでしょうね、こう集中して通ったりとかってことをするところがあるんで、
はいはい、
実は近く、中学の時に住んでたところでも、
はい、
その本屋さんにこう通い詰めてくるうちにですね、そこの本屋さんから手塚治虫関係のなんか新しい本が出ると、ポスターもらえたりとか結構そういうことはしてましたね。
それ、才能ですよ、林さんの。
そうですかね。いや、あとなんか、そういえば、それで言うと、こう、中学の時だったかな、その、近く、駅の近くに、その文具店みたいなところがあって、文具店なんだけど、もともとその、なんか経営者の人が、その、まあ、数学系のことが好きだったので、パソコンとか興味があって、
はい、
で、まあ、FM8 っていう富士通のパソコンを置いてあったんですよ。
はい、
でそこも、こう、よく通って使わせてもらったりとかですね、こう、何箇所か、僕も気に入って、こう、通い詰めていて、向こうの人にもすごい気に入られてるみたいな場所が何箇所かありましたね。
ほう。なんか、あれですね、こう、コミュニケーションの、こう、スムーズにする才能があるんでしょうね。
なんかよくわかんないですでも当時、こう、なんでしょうね、その、
はい、
当時パソコンじゃなくてマイコンとかって言われてたじゃないですか。
そうですね。
マイコン文化ってのはやっぱり、どことなくそういったところがちょっとあるんじゃないかなっていう気がしますね。そのパソコン通信ができる前ですね。
はいはい、
その、結局、
はい、
パソコン自体の情報も、
はい、
まあ、毎月ね、18日前後にこう、集中して発売されるパソコン雑誌を読むか、
はいはい、
それぐらいしか、なかった。あとはもうお店に通って、
はい、
こういろんな新しいソフトを見たりとかそういったぐらいしかなかったんで、それでこう、やっぱりパソコンある場所にこう、自ら行くっていうのは結構ありましたね。
そうですよね。確かに、そうですね。僕は84年ぐらいが確か中学校1年生だったんですよね。その時、よくパソコンショップに足げく通ってましたけど、ただ僕は残念ながら林さんのようにこう常連になるような状態ではなかったですね。家の近所じゃなかったんで、もう電車でずっとどんぐらもら30分ぐらいかけて通わなくちゃダメだったんで、まあでも家の近所だったら通い詰めてたでしょうね。皆さん、大変ご無沙汰いたしております。お久しぶりです。 プラスドット系代表プロコーチ香川和樹です。本当に皆さんお久しぶりです。季節はすっかり秋になりました。前回配信したのが確か夏の7月の半ばだったと思うんですけど、あの後実は長い間体調を崩しておりました。本当に皆さん長い間止めてて本当にごめんなさい。さてはて、久しぶりの配信、今回から林信之さんに登場いただきました。多くの方がご存知な方だと思います。今回本当にご好意に甘えて登場していただきまして、そう言いつつ実はこの収録昨年の11月の終わりなんですよね。本当に自分のねトロさをね痛感しますね。こういう感じで聞いてるとね、約1年かかってやっと配信かよって言われそうなんですけど、本当にまずは林さん本当にごめんなさい。当初この配信は今年のね5月には流すっていう風に林さんの方にもお話してたんですよね。その時点で実はもうかなり遅れ遅れになってたんですけど、それがどんどんどんどん遅れまして、また途中で体調崩したりして、もう今回秋ですね、すっかり。本当に申し訳ないです、林さん。はい。次回からも、林さん続けて、皆さん聞いていただければと思っております。それでは、ここからは、プレゼントのお知らせになります。初めてですね、カフェ2066プレゼント登場。さて時間もないのでとっとと行きましょう。今回、プレゼントする内容はですね、愉快なトーク CD ヤコとナオコのコーチング万歳パート2という手作り CD を、1名様に、プレゼントするんですが、こちらの CD ですね、以前ご出演いただいた、ビジネスコーチの石川直子さんから、ご提供いただきました。石川さん、本当にありがとうございます。さて、ちょっと簡単に、この CD の内容をご説明させていただきたいんですが、オフィスヤコというですね、ところから出ておりまして、ハートフルコーチ開発やすこさんが、こちらの方 CD 販売されています。さて CD の内容なんですが、今ご紹介しました、開発やすこさんとですね、石川直子さんが、お二人が制作されている番組でして、こちらの番組の方に、石川直子さんと開発やすこさん、そして僕の、3人のコーチでもあるビジネスコーチの岸秀光さんをゲストに迎えた時の収録の、内容となっています。内容はですね、結構濃いめのコーチングに関する内容になっております。これ聞いてられる皆さんで、興味のある方おられましたら、カフェ2066と、カフェ2066 iPhone の方で、詳細な、プレゼントのご案内を掲載しますので、そちらの方ご確認の上、皆さんふるってご応募いただければと思っております。それでは、また、林信之さん次回に続きます。皆さんまた次回お会いしましょう。ではまた。